最近ニュースを見ているとやはりコロナのことが大きな話題に上がっていますが、しかしそのようなコロナという話題の中にあっても少しずつ中心となるテーマや関心があるものに変わっていることに気がつかされます。かつてはどこからその病気が生まれたのかとか対処法とか、そしてここ1年間はどれだけの感染者が重症者がいたか、それが都道府県別に報道されたり、しかし最近ではニュースの話題はワクチンというものにシフトしてきています。どの国が何パーセントの国民が済んだのか、日本ではどうか、ワクチンの効果がどれぐらいあるのか、1回目を打った人、2回目を打った人がどれだけいるのか、そのような話題の中からワクチンを打った人が証明書を持つ、そのことによって優遇されたり、あるいはさまざまなところへ行くことができるようになる、そんなワクチンパスポートが必要だ、そんな話にもなりました。アメリカやヨーロッパ諸国の大学は、その多くの大学がすでにワクチン証明書を持たないと入学できない、または留学できない、そのような方向にシフトしています。そして私たちが住む日本でも、そのワクチンを打った人たちに対して証明書を出すという話になりつつあります。そのような中である議論が生まれています。それは健康上の理由や何らかの考えによってワクチンを打たない人々、打てない人々に対する権利が脅かされている、そういうものです。そしてある職場では、職員は全員ワクチンを打つように、そのような業務命令が出たりして、それに対する抗議運動も生まれています。日本ではまだそのような動きは少ないですが、世界各地ではすでにワクチンを打たない人々、打てない人々が自分の権利を脅かされている、そんな社会になってしまっている、そのような動きが生まれています。コロナによって私たちはさまざまな困難にぶつかっています。その中でいつもせめぎ合うのは、何が正しいか、何が正義なのか、何が答えなのか、それがわからない中でさまざまな正義やそして答えを持つ人々の違いが大きな混乱を巻き起こしているということです。ワクチンというまだ先の見えない、効果も正直わからない、そのような中である人々はワクチンを打たなければならないと強要されている現実があります。ワクチンを打たなきゃダメだという人が一方的な考えを誰かに押し付けているのでしょうか。ワクチンを打たなきゃダメだという人は自分のことしか考えていない自己中心的な人なのでしょうか。私はそうは思いません。その人たちは重症者が出ないように、世界中にコロナが蔓延しないように、その人たちなりの正義感の中でそれを主張し生きています。では逆にワクチンを打たない、打てない人たちも同様に自分のことしか考えていない、コロナが蔓延しても構わない、そんなふうに生きている人たちなのでしょうか。それも違うと思います。人それぞれに理由があって、まだまだ確証の持てないワクチンに対する不安や恐怖もあるはずです。 その中で私は打たない、打てないと決断した。それもその人なりの正義と正しさの中で行われていることだと思います。そう考えると、お互いがお互いの正義を持っている、正しさの中を生きている、そしてワクチンを打つべきだという人たちは、良かれと思って私たちの教会の職員は、会社の職員は、学校の職員は全員ワクチンを打ってください、そう言っている。良かれて思って、おそらく意見が対立していても、良かれと思って相手に自分の気持ちを伝える、それが結果相手に対して脅威や圧力になっている、そのような現実で私たちは混乱しているんだと思います。良かれと思って、皆さんは今日ここに至るまでのそれぞれの人生の中で、きっと誰かを傷つけて生きてきたと思います。そして逆に誰かに傷つけられて生きてきた、人を傷つけてしまったことも、傷つけられたこともある。でもおそらく、よし、あいつの心をズタズタにしてやろう、そんなふうに意図的に辛辣な言葉や行動を相手に与えて傷つけたのではないと思います。おそらく良かれと思って言ったこと、知ったことが相手にとっては傷つくものになってしまった、また逆に自分自身が傷ついてしまった時もそうだと思います。相手は私を傷つけてやろう、そんな悪意に満ちていたのではなく、私のことを思って、良かれと思って言ったことが結果私の傷になってしまった。人と人とが傷つけ合い、傷つけられ合ってしまうのは、おそらくそんな良かれと思って、そのすれ違いのような気がしています。良かれと思ってというすれ違い、本当に人を傷つけようと思ってそんなことをする人は少ないんじゃないか、私はそう思いながら、世界は基本素敵で素晴らしい人が集まっている、そうも思っています。しかし良かれと思ってということほど根深いものはありません。悪意を持って傷つけてやろう、そう思った人は、その考えが間違いだと気づくことができれば、その思いはなくなります。しかし良かれと思って自分が正しいと思っていることは、なかなか変えることができません。誰かから間違ってるよ、それはちょっと違うんじゃないと言われても、自分は正しい、その思いからなかなか抜け出すことができません。だからこそ良かれと思って、その思いから来る混乱や不安やさまざまなものは、根深くなかなか解消しにくい、そのように思います。先週の土曜日9月11日は、アメリカのニューヨークで世界同時多発テロが起きた日です。以前流上の観光物でも、そこで命を落としたチャプレンについてお話を書かせていただきましたが、あのテロはその当時アフガニスタンの人たちが、自分は正しいんだ、自分は正義なんだ、そして自分たちは自由を獲得するんだ、そのような自分たちの考える正義と平和と自由によって起こしたものです。そしてそれによってアメリカの多くの人々が命を落とした。日本人も24人いたと言われています。 テロを起こした人々の彼らの考える正義と平和と自由は、テロの被害者となった国際社会、特にアメリカの人たちにとっては自由を奪われた、平和を壊された、正義とは対極にあるもの、そのように受け取られました。ですから国際社会は彼らのことをテロリストと呼んだ。 9.11 を起こした人々からすれば自分たちの正義を守った。加害者からすればそうです。でも被害者の人々から取れば正義を壊された。加害者も被害者も良かれと思って加害を加えた。被害者の方たちは良かれと思ったものを壊された。正直今私はどちらの人々が正しいかも個人的にはよく分かりません。なぜなら被害者となった国際社会はそれから今日に至るまで何をしてきたでしょうか。20年前の 9.11 でアフガニスタンやアルカイドといわれる人たちに2977人の命を奪われた。その国際社会はその命を奪われた人たちの報復として自分たちの正義を守るためにアフガニスタンに軍を送り、イランやイラクを多くの武力によって殲滅してきました。今日に至るまでの20年間、国際社会は 9.11 のテロによって失った3000人近い人たちの命、その報復としてアフガニスタンの人々を何人殺してしまったでしょうか。またその紛争に携わった人々が何人命を落としたでしょうか。国際報道の記録によれば、この20年間 9.11 を発端としたアフガニスタンやイラクの紛争でそれに関わって命を落とした人々は45万人から50万人と言われています。そのうち20万人以上がイラクやアフガニスタンの人々、そしてその他アメリカの兵士やそれに賛同した国際社会の兵士、ジャーナリストや NPO の団体職員、ジャーナリスト、それらの人々が命を落としました。ある人々が主張する正義によって3000人の人々が殺された。そしてその殺された人々はまた自分の正義を主張して50万人の人々の命を奪ってしまうような出来事を起こしてしまった。その現実を目にしたとき、私は何が正義なのか、何が正しいことなのか、正直よくわかりません。決して、9.11 で飛行機を世界やアメリカに突っ込ませて、恐怖を与えた人々の正義や信念が正しいとも言えません。しかし同時に、そこから報復して、50万人もの命、数十倍の命を奪った国際社会の正義も本当に正しいかどうか分かりません。この世界で本当の正義とは一体何でしょうか。平和とは何でしょうか。そしてそれを獲得するために私たちに与えられている自由とは一体何なのか。そう考えると、冒頭でお話ししたワクチンについてもそうです。何が正しい選択か、 何が正義かわからない。でもそんな中で私たち一人一人は自分の正しいと思うものを信じて行動していくしかありません。そして時にその自分が信じた正義によって誰かが傷ついてしまう、誰かを傷つけてしまう、そんな恐ろしさを私たちの判断は持っている。よかれと思って、今日の福音書、今日読んだ聖書は弟子であるペトロがイエス・キリストからサタン引き下がれと呼ばれます。ペトロも実は良かれと思ってしたことでした。イエス・キリストは自分はもうすぐ十字架にかかって死んじゃう、そう言いました。それを聞いたペトロがイエス様に死んでほしくない、自分がイエス様を守るんだ、そう良かれと思ってイエス様の行く道に立ちはだかって、そんなことありません、あなたが死ぬなんて。それに対してイエス・キリストはサタン引き下がれと言います。ペトロは本当に良かれと思って言ったことです。でもその良かれと思ってイエス・キリストが行こうとしている道の前に立ちはだかった、あなたの行く道はそっちではありません、もっと別の道です。イエス・キリストはそれに対してサタンと言った。サタンとはもともと邪魔をするもの、立ちはだかるもの、言い換えれば行く道を立ちふさがるものと理解することができます。まさにイエス・キリストはご自身の歩もうとしている道の前に立ちはだかってご自身の道を変えようとしたペトロに対して道に立ちふさがる者よ、その道を開けろ、そういったに違いありません。私たちが考える正義と平和、それは誰かの行く道に立ちはだかるものではないでしょうか、邪魔をしてしまうものではないでしょうか。アフガニスタン紛争は20年続いています。その紛争が続いた10年ぐらい前、アメリカで一つの言葉が話題になりました。自分たちが今行っている紛争は本当に正しいものなのかどうか、泥沼に陥っていないか、そんな不安の中でアメリカで WWJD という略語が若者たちを中心に流行り出しました。それは What would Jesus do という言葉です。 What would Jesus do、 それはイエス・キリストならどうするだろう、こんな時神様ならどうするだろうかという略語です。今まで自分たちが正しいと思っていたことだけれど、多くの人がそれによって苦しんでいる。本当に正しいかどうか、自分たちは合っていたのか間違っていたのだろうか、そんな時自分自身が正しいかわからない不安の中にいる若者たちが、神様だったらどう判断するだろうか、神様だったらどう語るんだろう、どう行動するんだろう、そこから生まれた言葉です。私たちが何か判断しようとするとき、答えが一つに定まらない、そのような困難にぶち当たったとき、私はこう思う、そう自分自身の信念を持った後に、でも神様ならどうするだろうか、私はこう考えるけどイエス・キリストならどう考えるだろうか、一歩とどまってそのような振り返りの時を持つ必要があると思います。 9.11 で命を落としたチャプレンであるマイカル・ジャッジ司祭はこのような祈りを残しています。主よ、あなたの行きたいところに行かせてください、 あなたの会いたい人に会わせてください。そしてあなたの語ろうとすることを示してください。私があなたの行く道を妨げないように。そのような祈りを残しています。主よ、あなたの会いたい人に会わせてください。あなたの行きたいところに行かせてください。あなたの語ることを示してください。私があなたの行く道を妨げないように。まさにマイカル・ジャッジ司祭のすべての行動や生き方は、自分はこう思う、だけどあなたならどうするんですか、そしてあなたがどうしたいか分かったら、自分はこう思うではなく、あなたに従うことができるように。その結果、多くの人々を救い、多くの人々に愛を、神の愛を伝えて、マイカル・ジャッジ司祭は命を落としました。私たちがこれから生きていく人生も、常に決断と、そして何かの正義を求めていく歩みを迫られると思います。そのような時、WWJD、What do Jesus do?イエス・キリストならどう考えるか、どうするのか。私たちが何かを語ろうとするとき、どこかに行こうとするとき、神様ならどうするのか、常に一呼吸、足を止めて、そのことに思いを馳せてから歩みを進めていきたいと思います。